2024年3月3日第一シーツ第一礼拝を始めます。545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文23、詩96編。講読文23、詩96編。新しき歌を主に迎えて歌え。
主に迎えて歌
い、その皆を褒めよ。もろもろの国の中にその栄光を表し、祖は主は大いなり、大いに褒めたたうべきものなり。もろもろの民のすべての神はことごとくむなし。尊きと身一とはその御前にあり。
力と麗しきとはその先に。
諸々の民の輩よ、栄光と力と
主に語れよ、主に語れよ。
その皆にかなう栄光をもて主に与え、
備え物を携えて、
清き麗しきものをもて主を拝め、
全地をその御前に
守
り
て、諸々の国の中に
家、
世界も固く立ちて動かされることなし、
主は
名
を
広
げ、全ての民
を裁き、天は喜び、地は楽しみ、
海
の
は
田畑とその中のすべてのものとは喜ぶべし、主来たりたもう、義をもて世界を裁き、賛美歌55番。ルカによる福音書5章33節から39節、新約聖書の111ページになります。ルカによる福音書5章33節、人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方がいいというのである。ここまでです。祈祷させていただきます。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。また礼拝を覚えつつもそれぞれの事情により集えない兄弟姉妹の方々を思います。どうかその場にあって主の深い愛に満たされますように。病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安をお与えください。 この受難節に神様、御子イエス様が歩まれた過酷で悲惨な十字架の死のあがないは私たちのためだということに打ちのめされます。私たちにそのような価値があるのだろうかと震えます。私たちの魂はその大きな犠牲の上にあって与えられていますことに心から感謝いたします。どうか私たちが主のもとに立ち返ることができますように、主の御心を受け止め常に感謝を持って謙遜に信仰の道を歩むことができますようにお導きください。今朝は新たにされると題して塚田久美牧師に御言葉を取り継いでいただきます。語られます田久美牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人が心を開いて主の御言葉をしっかりといただくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師の健康を支えられお働きを祝してください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。ご奉仕くださるお一人お一人の健康と信仰等をお守りくださり、その技を尊く清めお持ちください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りに合わせて、我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌324番。ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもう。 この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各神事唯の聖徒と共に人心情を告白す。我は天地の造り主全能の内なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の内なる神の右に座したまえり、賢い二人て生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、新たにされる、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第5章33節から39節までの御言葉です。はじめに33節の御言葉を改めてお読みしたいと思います。人々は言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食をし祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。ここで問題になっていることは、断食という信仰的な行為についてであります。断食にはもちろん祈りも伴っていますので、ここでは2つのことがセットで語られております。断食は旧約聖書以来、非常に重んじられた信仰的な行為であるとともに、信仰者の生き方の一つとして伝統的に重んじられていました。ファリサイ派の人々をはじめ、洗礼者ヨハネの弟子たちもまたその伝統を受け継いで熱心に断食をしていたのだろうと考えられます。例えばルカによる福音書の18章9節以下を読んでみますと、これ例え話なんですけども、ファリサイ派の人々が1週間に2回断食をしているといったことが語られているんですね。食べることが大好きな人にとっては到底理解できない話ではないかなと思いますけども、そもそもこの断食というのは罪の悔い改めと深く結びついていました。自分の罪を自覚して神様の御前でお詫びをする、そのことを断食という目に見える行為によって彼らは具体的に表現していたわけです。要するに空腹の苦しみみたいなものを自ら背負って、その苦しみに耐えることによって神様に対する懺悔の気持ちを表していたということになるわけです。あるいは自分にそういう重荷を課して忍耐することで神様に認めてもらおう、神様に自分を受け止めてもらおうという、そういった信仰者としての姿勢あるいは生き方がここで強く表されているのかもしれません。しかし主イエス・キリストとその弟子たちはどうだったか。もちろん彼らは全く断食や祈りなどしていなかったというわけではないと思います。 実際に四福音書を読んでいくと、人里離れて祈るイエス様の姿も記されておりますし、断食についてイエス様が教えられる、そういう姿もありました。つまり人目につかないところでは行っていたし、あるいは教えていたということがわかるわけです。それでは今ここのこの文脈の中で、今ここにいるイエス様はどうでしょうか。主イエスキリストとその弟子たちは今ここで何をしているんでしょうか。文脈の流れに従って申し上げるなら、徴税人レビの家で罪人と呼ばれる人たちと一緒に宴会をしているわけです。そしてその大きな喜びの中でイエス様は悔い改めという事柄について教えてくださったわけです。これが前回までのお話になります。つまり今ここで問題になっているのは、断食をしているとか断食をしていないとか、そういう問題ではない。主イエスキリストの示す新しい悔い改めの在り方と、断食が表す伝統的な悔い改めの理解がぶつかり合っている、まあ、そういう状態にあるんだっていうことがここから示されていくわけです。で、これは言い換えるなら信仰理解の衝突とも言えるかもしれないです。多くのユダヤ人たちの信仰は断食という一つの行為を通して自らに苦しみを課し、それによって祈りや罪の許しを願い、そして主に従っていくという形をとっています。つまり個人的な努力とか修行とか精進に生きていこうとする信仰です。で、それに対して主イエスキリストの信仰というのは、主イエスキリストによって示される信仰というのは、食べたり飲んだりする宴会、言い換えるならそういう深い喜びの中に生きるというところ、そのところに信仰の形があるわけです。ですから多くのユダヤ人たち、とりわけ伝統的な律法に従って生きてきた、それを中心にしてきた人たちにとって、イエス様の弟子たちの生き方には目新しさというものがあったと思いますし、もしかしたら少し違和感があったのかもしれないです。ですからこのような少々批判的な疑問がイエス様に対して飛んできたのだろうというふうに思うわけです。で、34節の御言葉を意味します。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。主イエスキリストはここで自分の弟子たちのことを婚礼の客だと表現しています。悔い改めてキリストのもとに立ち返り、キリストを信じ、キリストと一緒に生きるというのは婚礼の祝いに出席するような喜びなんだと、まさに大きな喜びの出来事なんだということをイエス様はここでお示しになった。つまり言い換えるなら、悔い改めることと喜び、踊り出るということは一つの出来事なんだということをイエス様は示された。そしてこれがイエス様の示す新しい信仰の価値観というものが示されていくわけです。で、その新しさというのは具体的に言うと徴税人レビの物語によって示されていくことです。レビは徴税人でした。徴税人は罪人の代表です。神からも人からも切り離されて生きた人たちです。そのレビがキリストと出会い、キリストに選ばれ、キリストに招かれ、罪許されて新しい人生を新たに生きることができた。前回も申し上げましたけども、それは死んだものがよみがえるぐらいの奇跡なんだと。何もかも捨ててキリストを中心とする人生に生きることができた。一人ぼっちの世界から立ち上がってキリストと一緒に、あるいは神と共に永遠に生きるものへと作り変えられていった。そういうふうに 喜びとともに人生が転換させられていくところに、レビの悔い改めの現実があったわけです。自分の罪の深さを知り、罪許されていることを知り、キリストのもとへと身を投げ出していくところに悔い改めの喜びがある。つまり悔い改めというのは、もう悲しみながら自分の罪を数えたり、なんとか神様に認められたい、受け入れられたいと必死に我慢したり生きることではない。そういうふうに生きることではない。自分の罪を知り、自分の力では罪は払拭できないことを知り、同時にキリストによって許されていることを味わい、方向を変えて新たに生きる。あ、ここに救いがあるんだなっていうことを喜び知って生き直していく、その方に向かって歩み出していく、そのところにこそ誠の悔い改めがあるわけです。そしてそれこそがイエス様の示す、新しさ、新しい信仰の価値観っていうものがあるわけです。今までのユダヤ教では苦しみを自ら背負って神様に認めてもらおうという、まあ、そういう悔い改めだったけれども、イエス様が示す悔い改めというのは喜びの出来事なんだっていうことを、まあ、ここで、まあ、示して、まあ、いるわけであります。昨日私あのお寺プロレスというものを見に行ったんです。お寺でプロレスをするんですね。それを、まあ、プロレスを見たことがなかったので、初めて生のプロレスをお寺で見に行かせてもらったんですけど、そこのお寺の副住職さんが主催の、その方はプロレスラーでもあるんですけど、プロレスラーでかつ副住職という立場でそのプロレスを、まあ、主催したわけですね、開催したわけですけども、そのイベントはあの警察官、あ、警察、越谷警察の、防犯教室とこうタイアップしてやったわけですね。で、その第一部はその防犯教室なんですね。でそこでこうあのプロレスラー扮するこう犯罪者集団みたいなこう犯罪を犯して、でそれをこう撃退して、それで警察がこういうふうに撃退していきましょうみたいな話をするんですけども、その時にその主催者の副住職のプロレスラーさんがですね、私たち人間には煩悩がある、それは仕方がない、だからみんなで、ね、念仏を唱えてこの煩悩を取り払いましょうって言って、生阿弥陀仏って言ってね、悪い人たちをこう吹き飛ばすみたいなことがあるわけですね。あ、人間誰しもが煩悩があることは認めているわけですね。そしてそれを念仏の力でこう吹き飛ばしていく、つまり自分が念仏を唱えることでそれを吹き飛ばすことができるんだというのが仏教の一つの教えなのかなと思ういうのを感じながらプロレスを 見させてもらったんですけども、キリスト教はですね、違うんですよ。そもそも自分の力で罪は受け、罪なんていうものは払拭できないというのが大前提なんですよ。正しい人はいない、義なる人はいないというのがキリスト教の第一前提なんですよ。聖書もしっかりとそれは書かれている。これは私たち人間が死から逃れられないことと同じことなんですね。死から逃れられないように、私たち人間の力では罪から逃れることはできないし、自分の力で罪を払拭するなんてことはできない。じゃあどうしたらいいか。キリストと出会ってキリストのもとにその身を投げ出したらいいんだ、キリストの腕に飛び込んでいったらいいんだ、これが教会が明かしている救いの出来事でありましょう。ただここでとっても大事なことは、この例え話の中にあるように、花婿が一緒にいるっていう言葉が大事なんです。私たちの悔い改めが本当の喜びの出来事になるところには、キリストが一緒にいるんです。キリストが一緒にいない、共にいないのであれば、私たちは本当の意味で悔い改めの喜びを知ることはできないということです。キリストを抜きにして私たちは自分の罪の現実を知ることもできないですし、罪の許しを知ることもできないです。だから悔い改めを起きない、喜びもまた生じることはないんだということです。今朝の礼拝もそうですけども、毎週の礼拝、主イエスキリスト復活の主は今も生きて皆さんと共におられる、一緒におられるんです。そして皆さんを招いておられる、この礼拝一つ一つが皆さんの心のうち喜びを生じる悔い改めの出来事なんだ、そのことをぜひ心に 止めていただけたらと思うんです。35節の御言葉を読みいたします。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになると。花婿である主イエスが奪い取られる時が来ると。その時は一体いつか。それは主が捕らえられ十字架にかけられそして死んでいかれる時であります。その時に弟子たちは断食をするんだと言っています。この場合の断食というのは、まあ悔い改めということもそうですけども、悲しみを表現した言葉であります。イエス様の死を覚え悲しみ断食する、あるいは自分の罪深さを知り涙を流す、それは決して間違ったことではないです。受難節伝統の時、まさにキリストの十字架の死を覚える期間です。教会によってはその死を記念し断食をしたりとか、自分の誘惑するものを断ったりとか、まあ、そういうこともしている教会もあると思います。でその表現は決して間違いではないと思うんです。けれど忘れてはいけないことがある。その十字架の死こそが私たちの罪の許しなんだということなんです。熱心に断食をしたから神様が私たちを救ってくれるのではない。熱心に断食をし熱心に懺悔をしたから救いを得られるというわけではない。キリストがこの私の罪を背負い十字架で死んでくださったからこそ罪は許されているんです。つまり私たちはもうすでに本当の救いを味わい知り、その光の中でこそ本当の悔い改めができるわけであり、断食ができるわけであり、祈ることもできるんだということです。このレントの期間、イエス・キリストの十字架の死を忍び自らの罪と深く向き合う時でありますけれども、同時に私たちはその全ての事柄を救いの光の中で喜びの中ですることができるんだということを一人一人心に留めたいと思います。最後に36節から39節続けて読んでいきます。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎ当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は革袋を破って流れ出し、革袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。まあ、いろいろなことが書かれてますけども、要するに新しいものとそして古いものとはこう釣り合わない、合わないものなんだと。新しいものに古いものを継ぎ足しても意味がないということです。愚かなことでしかないという、まあ、そういう意味です。新しいものは新しいもので完結させていくべきなんだと、まあ、そういう意味の言葉です。で新しいものというのは、まあ、イエス様を救い主と信じる信仰であります。古いものというのは、まあ、断食に代表している伝統的な信仰のあり方です。キリストがもたらした救いというのは、私たちが我慢して精進することによって得られる伝統的な救いとは全く違うわけです。キリストご自身と出会い、キリストに招かれ、キリストのもとへと導かれていくことでありますし、キリストと一緒に生きることであります。そのことによって罪と死から解放され、永遠に神様と共に生きられるということです。そこに信仰によって救われるクリスチャンたちの姿があるわけです。なんか一生懸命こう修行をしなければ信仰を得られない、救われないんじゃないか、そういうことではないんですね。主イエスキリストが皆さんと出会ってくださって、キリストが皆さんを招いてくださって、そしてキリストの命を差し、キリストご自身が命を差し出してくださる、その命をいただく、そのことのによって永遠の命を得られる、ね、私たちの力ではなくキリストが御業によって私たちは救われていくわけです。そこにおいて人間の努力とか、精進とかもいうのは全く無意味なんですね。無関係なんです。キリストによって与えられる救いというのは、人間の技や伝統や慣習、その他全てのものを全く継ぎ足す必要のない、まさに唯一無二で完結した救いに他ならないんだってことです。キリストの救いを得ようと自分も何か しなければいけないんじゃないか、ちょっとくらい神様に貢献しておいた方が良いのではないかと、そんなことを思う必要ない。むしろ自分が何もできないことを知り、罪の現実を知り、弱さを知り、思い切って今皆さんの目の前で広がっているキリストの御腕に飛び込んだらいいんです。その先に見える世界はまさに神の御国における宴の出来事なのであります。古いものの方が良いという価値観はなかなか拭い去ることはできないと思います。古いものはもちろん悪いとも言い切れませんけども、古いものは安心できますし、慣れ親しんでいるものです。そこに留まれば安心というか、何も自分自身を変える必要はありません。しかしですね、そういうものに慣れすぎてしまって、いつの間にか信仰というのはこういうもんだと、信仰はこうでなければいけないと考え方が固まってしまって、思考が停止してしまい、新しいものを批判したり受け入れられなくなったりしてしまう、そういうことがあるかもしれないです。伝統が信仰よりも上に来てしまうってね、そういうことが起こり得るかもしれないです。十字架で死んで行かれたお方はその後復活されました。その復活の主は今私たちと共に来てくださってます。その主は私たちと今日も礼拝を通して聖霊の働きによって一緒にいてくださり、皆さんと出会ってくださっています。その主は今日皆さんがこの御言葉を通して、皆さんが罪を知り、罪の許しをもう一度知り、新しくされて喜びに生き直すということを主ご自身が望んでおられます。何かを継ぎ足さなければ完結しない救いではないです。もうこれだけが救いなんです。キリストこそだ救い、キリストだけが救いなんです。どうかここに生きておられるキリストと具体的な生きた出会いをしていただき、一緒にキリストのもとに喜びを持って立ち返り、心を新たにされて、この新しい一週間を共に歩み出していけたらというふうに願うものであります。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。私たちはいつもあなたの恵みによって新たに生かされているにもかかわらず、つい過ぎ去っていくものばかりに思いが支配され、それがまるで絶対であるかのように思い込んでしまうことがあります。しかし私たちにとって絶対はあなただけであり、あなたの救いだけしかありません。どうか私たちの思いをあなたが御霊と御言葉によって打ち砕いてくださり、改めてあなたのただ一つの救いのもとへと私たちを導き入れてくださり、あなたに作り変えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌138番。
私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。 また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよ、たわもとに感謝してこれを先、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊手に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから聖餐をお配りいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは、教会では信仰を公に告白した方、洗礼を受けた方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできません。これは決して分け隔てをしているのではなくて、すべての方がこの食卓に、主の食卓に集うことができるよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、公に信仰を告白している方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いてブドウ酒を分散いたします。
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である近くはいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の第2編1番を賛美いたします。
この静かな下ともにエハーボンと書いてありまして感謝いたします。牧師を通しまして新しい力強い御言葉をいただきました。感謝いたします。どうかこの御言葉を常に新しい習慣を歩むことができますように、聖三式の恵みに預かることができましたこと心から感謝いたします。心からの感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。尊き主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英541番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。